文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は3月9日土曜日、有楽町のあいまショーで未来を生きる子どもたちへのムクロジの木チャリティーコンサートを開催されます、ダイヤモンドユカイさんです。こんにちは、は
い、どうもハローサムシング、
はいはい、ようこそいらっしゃいました。
3年ぐらい、ぶりぐらいで、
はい、3年ぶりか。そのまま、にどっかであったんだけど、それもずいぶん前だよな。
そうですね、
テレ東でなんかで、ね、無理なお願いしたような記憶もちょっと残ってるんだけど、
すれ違ったりとかしてるんですけ
どね。そう、はい、NHK の番組もやってたよね。でも
やってました、
やってたよね、
うん、8年間続いて ね、
あれは面白かった、うん、あれは良かったな、あの番組。
ありがとうございます。
もうあのゆかいさんの選曲だったり、ゆかいさんが弾き語りだったり、ねえねえ、すごい良かったんだ。
好き勝手にやらせてもらってね。
そうそうそうそう、うん、
コロナとともにあっとあいう間になくなっちゃったんですけど、
う
ん、
そうですか、
はい、残念です。
失礼ですけど、うん、おいくつになりましたか？
もうすぐ62です。
おいおいおい、
う
ん、
1962年生まれで、もう今月お誕生日なんですね。
そうですね、
あらあら、
もうでもあんまり数字が分かんなくなってきてる感じ
ですね。見た目があまりにも変わらないので。
ああ、そうですか、
はい、うん、全然なんかね、そういう
昔に、でも、あ、でも、ゆかさんは昔から優しかったのね、とっても。
ああ、そうです
。それがあれだね、あの、年食って、うん、なんか、だんだんそっちの方が強くなってきた？なんかイメージとして。
あ、優しいイメージがね。
イメージの方が。
そうですか？
うん。うん。前はね、うん、もうね、うん、一緒に暴れてたことだ
った、ね、人のこと言えないじゃないですか
お互い様です、はい、お互い様です、楽しかったね。
うん、まあ過去はね忘れてることの方が多いですけど ね、 でもね。
そうですか、
うん、
それからあとしばらくとやって、ことあることだね。だからあの種なしの本もね、うん、すごく売れて、うん、あの時から、うん、あたりからなんかこう、うん、素直なゆかいさんになってきたよね。
ありがとうございます。
あのご自身の男性不妊の、ね、うん、体験を綴られた、うん、はい、お本のタイトルが種なしという、はい、
まあ、お子さんが今、うん、双子のお子さんと、
双子のボイス2メンが今、はい、うん、今年中学ですね、うん、はい、今小学校6年生で、
はいはいはいはい、他には
それ でお姉ちゃんが、はい、長女が中学2年で、はい、ちょうどね、うん、この、うん、昨日、うん、フィリピンで行われた、うん、シンクロナイズスイミング、うん、うん、今アーティスティックスイミングって言うんですけど、うん、世界大会で、
うん、
に出場してたんです
よ、
実は。
そう、世界大会ですか、うん、すごいじゃないですか。
で応援してたんですけどね。
泳げるんだ。
当たり前でしょ、そんなレベルじゃないです。
泳げなかった
何言ってんですか
家計的に運や嫌いさなんで。
じゃあもうお嬢さんは中学生にして、うん、その世界レベルの大会の選手だってことですね。
なんか選んでいただいて、
ね、13歳14歳
うんとね、もうすぐ14ですけど、
14、そうだよね、中2だ、中2だったらね、うん、
で、もうちょっと失敗しちゃってね、4位だったんですよね。4位、
いやでも世界大会の4位って、いやいや、
世界大会でしょ、
うんとね、うん、13から15っていうなんかそういう中の枠なんですけど、
う
ん、
13から15の枠、
はい、でフィリピンの方にね、うん、行けなコンサートがあるんで行けなくて、
うん、
であのネットで見れるんですけど、
はいはいはい、
で応援してたんですけど、
う
ん、なんか遠くてね、うん、わかんないんですよ。
何が
誰が泳い、絵 が、うん、絵がちょっと、
まあ、一人一人にこうズームアップはしないですからね、
うん、なんかやっぱり海外のやつっていうのは割とね、親切、うん、
親
切で、うん、でこれだこれだと思って、うん、兄ちゃん兄ちゃんって応援したら別のやつだった、うんうん、
運動会あるあるですね、あの別の子をこうねズームして撮ってくるってね、はい、ありますけど。
いつから水泳始めてたんですか？
うんとね、娘はね小学校2年ぐらいの時から、うん、で結構身体能力高くて、
うん、
でなんかスカウトされたんですよね、うん、シンクロやってみないと。
スカウト、
うん、でやってみたらハマっちゃったみたいな。
ダイヤモンドユカイの娘だって知らずにスカウトされた
んです。ああ、そうですね、
関係なく、
うんうん、
ね、じゃああれじゃないですか、うん、もう14歳の時点で、うん、その世界大会に出てるわけですから、うん、この先その、ね、あのまた何度もチャレンジして、うん、いつかオリンピック出るかもしれない、
うんうん、狙ってます、もちろん、も
う
オリンピックを目指して頑張って、
うん、うわーすごい。
だから、
うん、ああ、そう、それコーチとかそういうのは誰だ、
どっちだ、 鬼監督と言われている、
うん、井原
井村さんです
。あ、井村
さん井村さんにお世話になって、でもすごい優しい人だね。
すごいじゃないで、うん、テレビで見てても、
はい、
もうすごいスパルタも、
うん、でも普段はめちゃくちゃ優しいんですよね、うんうん、
練習が厳しい、
練習はもう鬼だと、
厳しい厳しい、
はい、でもすごい勉強になりますね、うん、もういるだけででも、うん、俺なんかはちょっとね、うん、圧倒されるところがあって、
本当愉快が、はい、本当、
じゃあ、うん、もうお父さんとして、うん、そのお嬢さんの練習とかも、うん、こうあと練習試合とか、うん、いらっしゃることもあるんですね、うん、
あの練習は見れないですけどね、うん、でも大会とかよく行きます
よ、うんうん、へえ、楽しみですね、
あっつうか、ね、もうそういうふうに時代が
どんどん時代がねどんどん変わってってね、
だって娘がって言われちゃったらさ、うん、驚いちゃうよね、そう
井村さんには言われてますけどね、うんうん、ダイヤモンドユカイの娘じゃなくて、うん、ね、うん、ニーナって言うんですけど、うん、ニーナのパパって呼ばれるように私はしますから、
あ、素敵、
いやもうありがとうございます、
すげえ、すごいな、
で親としてもそう言えるようになったら嬉しいですよね、
うんうんうん、そうですね、
ね、
うん、
ダイヤモンドユカイってどうやってついた名前なの、このダイヤモンドユカイ、
確かに確かに間に星挟まってるし、
ね、すげえ名前だけど、
そうね、よく考えてみるとね、
言わせながら、
はい、なんですけどダイヤモンドユカイ、
最初ねユカイっていうあだ名だったんですよ、
うんうんうん、ユカイはあ
だ名 で、うん、で当時もう20、うん、もう20じゃないか、もう40年ぐらい前の話か、あのバンドやってる時は、うん、ジョニーとか、うん、ジョーとか、うん、そういうやつがね、う
ん、名前に全然多かったよね、
マサハルって名前でジョーとか言われてたりとかね、
みんなそういうネームを持ってたんですね、
そうで、なんで、うん、こいつがジョーなんだと、うん、
俺たちもユズルをジョージって呼んでたよね、
そういう感じでね、うん、で俺はユカイっていうのがあだ名だったんで、うん、ユカイって言われてて、ちょっとこれは割りが合わないぞと思って、うんうん、それでじゃあダイヤモンドつけちゃえと思って、うんうん、で俺はダイヤモンドユカイだっつって言ったらなんか箔がついたようなね、
うんうん、
そっから始まった、うん、
で、でもなんかジョージとかみんな中で、うん、ユカイっていう名前は、うん、まあ、ちょっと浮き加減っていう意味だったの、なんかそれそぐわなかったの、ユカイだけだと、
いやどう考えてもかっこ悪いでしょ、う
ん、いやそんな
でもないけど、なんでユカイになったんですか、
でなんでユカイにな
ったの、ユタカって名前なんですよ、
で豊かがユカイ、
うん、で当時ユタカっていうのはね、うん、クラスに3人ぐらいいて、
はいはいはい、
ユタカって言うと3人入ってなっちゃう
なるほど、
それで、うん、ユカイって名前に変わって、
うん、まあ、愉快なやつだったんですね、うん、じゃあその当時もね、
多分そうですよ ね、
それでもね、愉快と、
うん、そうなんだ、うん、これでダイヤ、だから自分でつけたんだね、じゃダイヤモンドってつけた、
愉快は違いますよ、
じゃあダイヤモンド、
ダイヤモンドはつけた、
うん、であの星のマークっていうのは、うん、勝手に入ってたんですよ、
え
デビューした時に、うん、マネージャーが勝手に星のマークをつけちゃった、
あ、よかったじゃんって
今思うと ね、
今
思うと
覚えやすいです
、そうそう、
星入ってるやつ、
でも最初はちょっとの、うん、なんだこれみたいな感じになってね、うんうん、そんな感じです、うん、
まあ、ここに来るまで3年間ね、うん、あったわけだけど、ちょうどコロナだった ね、もうその間、
あ、そんで前回のご出演からね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ね、
活動はどうだったの、コロナの時は、でも舞台とかいろんなことやってるよね、確か
舞台も呼んでいただいてね、うん、やってますね、はい、
ミュージカル、
ミュージカルも、うん、
やったよね、
なんか、うんうん、1年半に1回ぐらいね、
うん、
お呼びがかかって、
うん、
で、うん、もう子供授かってから自分で決めてるのは、うんはい、仕事、来た仕事は断らないんですよ、
うん
うん
うん、
素晴らしい、
うん、
素晴らしい、
大体選んで、うん、仕事を、うんね、いただくんでね、
うんうん、でもそれ断らない、
はい、断らない、
うん、理由は何、
ん
理由は何、
いや子供授かったから、
うん、
理由は、ね、まあ、だからやっぱりこう、うん、俺の仕事って基本的には、うん、みんな選んで考えて持ってきてくれるんで、
はいうん、
断れないんですよね、はい、
まあ、そこにちょっと、うん、エージェントに任せてるから断れないっていう、うん、っていう、
エージェント、あ、エージェント、
マネージャーに、まあ、マネージャーに、だから俺のことは分かってるから、この人が取ってくる仕事は、うん、俺はまあ黙って引き受けるよっていう意味、
そう、あ、それもありますけど、うん、基本的には、うん、まあ仕事をいただくっていうことがいかに なんか俺にとってはありがたいことかっていうね、う
ん、はい、お子さん3人いらっしゃったらね、うんうん、この子たちにこう、うん、ね、いろんなことさせてあげたいなとかね、うん、こうやっぱ子供のために頑張らなきゃなとかなりますよね、
小島さんね、それにはこのね、うん、前段があるんだよ。
何？
なんで俺が今聞いたかっていうとね、うん、ゆかいさんにお父さんがいるんだけど、うん、お父さんとっても真面目な人だったんだよ、
うん、
ね、うん、お父さんなんだっけ仕事は
公務員です。
公務員だったよね、うんうん、ものすごい真面目なんだよ、
うん、
もうとにかく真面目の塊みたいな人なんだ、
うん、
毎日仕事して5時には帰ってきて、うん、ずっと働いてるわけ、
はあ、
ああ、でゆかいさんはなんでこの親父こんなに真面目なんだって、ずっと何やってんだこいつはって思ってたんだよね、
う
ん、
そうか、
はい、それがある日なぜ親父がそんなに真面目かってことが分かったんだよ ね、
そうそう、子供を授かるまではね、うん、ずっとそういう朝起きて毎日同じ繰り返しの親父が嫌で、
うん、
で自分はあの公務員ね、うん、もう おふくろも公務員なんで、
うん、
もう公務員になりなさいみたいなことを、う
ん、ガチガチの
家庭一番いいですよって言われて育ったんで、
食いっぱぐれがなくてね、
うん、でもそういう親父を見ててね、なんかこういう仕事は嫌だなって思って、うん、ロックンローラーになっちゃったんです、
うん、
でずっと嫌いだったんですよ親父のこと、
うん、
そういうこう生真面目な親父、
う
ん、毎朝起きて同じこと繰り返して何が面白いんだろうなんて、
はい、
で、うん、でもある時子供を男性不妊で授かることになって、うん、もう47歳の時だったんだけど、
うん、不妊治療をしてってことですね、
うん、そうなんですよ、でその時になんとなくこう、あ、そうか、一生懸命こう働いてくれてたのっていうのは俺のためだったんじゃないかっていうのをね、
気がつくんだよ、
気がついたんだ、
ね、47歳にしてね気がついてね、
だいぶかかりましたね、
そうですねそうだったんだと思って、
あら、そうですか、
いや誰もね、まあ俺なんかもねちょっとや、うん、どっちかってやんちゃな方でそんなことをね気がつく、うちの親父も真面目でさ、もう本当になんかこう会社の言われるままに、働いて、で途中で引き抜きがねあって、いいお金で来ないかとかって言っても行かないわけよ、
ギリがたい、
ギリがたい でそれがうちの親父のが営業か何かだったんで、それであの会社に1億ぐらいの損害を与えたことがあるんで、
なんと、
うん、まあその当時金額はよく覚えてないけど、
うん、
そのくらいの金額は与えたんだけど、うん、まあそれでもあの会社は、うん、あのそのまま使ってくれてたわけ、
信頼されてたね、う
ん、
やっぱり
まだ分かんないけどね、
うん、
でまあそれはやっぱりマジで、だから動きもしないと、
うん、
引き抜きにも合わないと、
うんうん、
で最後あの一生懸命やってんだけど失敗もするみたいな、でもね、なんでやってたかって言ったら、やっぱし俺は双子だ、双子のガキだよね、うん、はい、ガキ二人面倒見なくちゃいけないんじゃないかっていうんで、社宅でずっと暮らしながらね、
う
ん、
そうかそうか、
はいはいはい、
でお父さんがやっと家建ててね、うん、子供部屋作った時にはもう、う
ん、もういないんだ、
子供はね家出ちゃってたっていうね、
それもデビューした時にはね、うん、もう いないんですよ、
うん、
あ、
親父いなくなっちゃった、
そうだったか、
そう、
あ、でもね、うん、なんか切ないけど、うん、でもきっと伝わってますよね、
きっと ね、 なんかつながってる感じしますよね、
うん、
亡くなっててもね、
うんうんうん、お前やっと気づいたなって
、ね、
そうですか、
はい、まあこの後にもお話はちょっと聞きたいんですけども、はい、何か曲をやっぱりちょっとゆかいさんが来たからに、
あ、そうですね、うん、ここでですね、じゃあお聞きいただきます、はい、ダイヤモンドゆかいさんのコンサートのね、うん、はいはい、お知らせなんですけど、3月9日の土曜日、有楽町マリオの中のアイマショーに行って、うんうん、ゆかいなバースデーダイヤモンドロックショー2024、うん、行います、
はいはいはい、
ソロデビューアルバム、うん、I'm the best を再現するコンサートで、なんと中村あやみさんがゲストにいらっしゃるというね、でこちらのチケットをもうすでに全席完売しているんですが、
うん、
このロックショーの前に第一部として未来を生きる子どもたちへのムクロジの木チャリティーコンサートというのが行われます、
うん、
でこちらのチケットはライブポケットで好評販売中ですので、ぜひお求めください、うん、午後3時15分開演ですね、3月の9日土曜日、うん、このムクロジの木チャリティーコンサートっていうのは、これ、うん、ゆかいさんどういうコンサートなんですか、
ね、これはね、うん、 あの今別居してるんですよ妻と、はい、妻はあの大阪で娘育てて、うんでまあ、シングルファーザーのような、うんあのね、感じなんですけど今、うん、双子を育ててるんで、うんうん、でなんか最近働き方改革とかで学校とかが早く終わっちゃったりとかするじゃないですか、うんはいはい、でなんか自分の、まあ、60になって、うん、60過ぎて還暦の時に思ったのは、うん、なんかあのあとよく考えてみたら、うん、あと10年とか、うん、15年、
ね、
人生、うん、俺ロックできるなんてあと10年ぐらいなんじゃないかなと思って、
うん、ほどもないでしょうけど、
いやでもね、うん、もうここをこう最終コースを、うん、直線コース思いっきり突っ走っていこうと思って、うん、って思ったのはまあ何でもやりたいことをやるっていうのももちろんなんですけど、うん、なんかみんなが喜んでくれることを分かち合いたいっていうね、うん、そっちの方がね、うん、楽しいってことに気づいたんだよね実は、う
ん、それでね、私いろんなところと気づくの遅いよ、は
い、遅いんだけどあと10年ちょっとそれをやろうと思って、それでシングルファーザーシングルマザーと、はい、まあ共働き多いじゃないですか、そうですね、うちもずっと共働きだったんですけど、うん、でその人たちが学校、うん、アフタースクールを、うん、日本中に作りたいなっていうね、
本当ですね、
まあ、夢はでかい方がいいなと思って、叶わないぐらいね、それでそれの一環としてムクロジの木チャリティーコンサートっていうのをね、うん、やろうって思って、
ムクロジってあれですよね、うん、あの水の中に入れて振るとあぶくの出る木の実、
ムクロジ石鹸とかあってね、
起こってますよね、よく山道に、
あ、そう、知る、
あ、よく知ってます、
この間知ったんです私、
昔はね、患うことのない子供って書いてムクロジって読むんですよ、
へ
ー、でね、無病息災とか祈って、戦前とかはあの神社とか、うん、学校とかに必ず植えられてたっていう、
あ、そう、
はい、そっからね、ムクロジの木っていう歌を実は作って、う
ん、あら、
その歌を子供たちと一緒に合唱するっていうね、
あら、
は
い
はい、それがもう第一部のテーマ、ー
これがその3月9日の午後3時15分開演のチャリティーコンサート、うんうん、
はい、
じゃあその売り上げはチャリティーですから、はい、その運営に使われるということですね、
あ、もちろんです、はい、
素晴らしいじゃないですか、
なるほど、
はい、
じゃあぜひちょっとゆかいさんからここで曲紹介を
ムクロジの木って言いたいところだったんですけどね、うんうんうん、これ結構長い曲なんで、
はいはい、
で今回あの、うん、I'm the best っていうね、うん、34年前のアルバムを再現するライブ、うん、それソールドアウトしちゃったんですけど、
うんうんうん、
それのまあ一番最初にレッドオレアズ解散した後に自分が作った楽曲、うんうん、ここから始まった楽曲なんですよ、
うんうん、
その曲をぜひ解散してください、
はい、
ゴージャスフィーリング、
ダイヤモンドユカイさんのゴージャスフィーリングをお届けしていますけれども、やっぱり素晴らしい声ですね、
ありがとうございます、
ね、もう唯一無二の、これどこで録音したんですか、
これは LA ハリウッド録音で、当時ね、すごい憧れて、うん、ロッドシアートがやってるチェルシースタジオって、うん、チェロキースタジオってところにね、行ってね、ロッドシアートバンドの人とかね、みんなが参加してくれて、
すごい豪華な、
うん、そうなんですよ、
ですか、うん、
はい、いい感じ、
はい、いい感じ、ね、あのね、うん、3月9日残念ながらそのちょっとうん、まあ、
アムザベストの方
そう、本体の方はもうねちょっと完売しちゃってるんですけど、うん、はい、ぜひ午後3時15分開演のこのムクロジの木チャリティーコンサート、うん、ライブポケットでチケットは好評販売中ですので、うん、皆さんご参加ください、
はいはい、はい、あっという間の時間でした、
あっという間でしたね、うん、ちょっと曲中に大竹さんとゆかいさんが話してたいろんななんかお話もしみじみしながら、
いい話をお聞きしてしまいました
ね、はい、こう人生の味わい深い、はい、まあ、ぜひまたぜひいらして、
また3年後ぐらいだねやってればだけど、
はい、ありがとうございました、はい、本日のゲストはダイヤモンドゆかいさんでした、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。